TBS Radio 905 954、発信型ニュースプロジェクト、セッション。
日米首脳会談でどんな成果があったのか、一方どんな課題が置き去りにされたのか。国賓待遇でアメリカを訪れている岸田総理は10日、バイデン大統領と会談しました。会談の共同声明では、日本とアメリカを未来のためのグローバルパートナーと位置づけた上で、防衛、安全保障や宇宙など幅広い分野での連携強化で合意したとしています。また日本時間の今日未明には、岸田総理がアメリカ連邦議会の上下両院の合同会議で演説し、日本とアメリカは共にあるなどと言及、十数回以上のスタンディングオベーションを受けました。しかし演説の中身を見ると、ウクライナ情勢についてはさまざまな形で触れる一方、イスラエルによるガザ侵攻については一切触れていないなど、さまざまな点で偏りも見られます。今日は日米首脳会談で進展した点や、その一方で置き去りにされた課題を専門家の方々と掘り下げます。では今夜のゲストをご紹介いたします。スタジオにお越しいただきました、同志社大学大学院グローバルスタディーズ研究科准教授の三牧聖子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
三牧聖子さんはアメリカ政治、外交、国際関係論、平和研究などがご専門です。著書に Z 世代のアメリカ、そして、内藤正則さんとの共著、自滅する欧米、ガザ危機が問うダブルスタンダードが来週17日水曜日、集英社新書より発売予定となっております。
はい、さてまずは今回の日米首脳会談、全体として三牧さんの印象いかがでしょうか。
そうですね、日米の安全保障の提携強化、さらに今回はフィリピンも加わって、非常に安全保障に中心とした、日米の関係は強化されたんですが、未来のためのグローバルパートナーと、グローバルを名を打ったのに、先ほども言及がありましたように、ガザですね、そしてその問題に、ガザに関してはアメリカが、まず問題を長期化させている、イスラエルの軍事支援で、そういった都合の悪いところは見ないという、かっこつきグローバルだったなという、そういう問題もあったと思います。
また日本の報道とそれからアメリカの報道、それぞれ見て特徴や取り上げ方などはいかがでしょうか。
そうですね、国際ニュースでウクライナ、ガザ、そして日米首脳会談、さまざまなニュースが触れられると、こうした、とりわけやはり中東に関してはアメリカの問題がいろいろ見えている局面なんですが、この日米のこの首脳会談、日米関係になると、そういった、アメリカの都合の悪いところ、アメリカが見せている問題に関しては全く、棚上げにして、とにかくこの岸田バイデンの蜜月を称賛するというですね、なんていうかその前のニュースとの整合性どうなんだというですね、実際に今回の会談でも、アメリカにとって都合の悪いことってものは、触れられませんでしたし、岸田首相のですね、この議会演説、アメリカのメディアでも高く評価されていた、好意的に言及されていたんですが、それはそうだろうと、つまり岸田首相はバイデン大統領が言ってほしいこと、アメリカに代わってで、これから日本はもっとアメリカの分もやりますという表明なので、否定的に捉えられようがないというようなところもありますので、そういうところも含めて、じゃあアメリカのメディアで非常に岸田首相の演説が評価されていて、よかったで終わっていいのかというところはかなりモヤモヤしている感じですよね。
これアメリカにお土産を持っていったのか、バイデン政権にお土産を持っていったのか、そこはどう評価しますか。
そうですね、今回の訪米の一つの狙いというのは、いわゆる模試トラですね。トランプ大統領になったら、この日米同盟が深刻に脅かされるかもしれないと。トランプ大統領といえば、同盟国に対して、これからもっと負担しろと、負担しないんだったら守らないというふうに、言うような、すでにそういう素振りも見せているので、今のうちにバイデン政権のうちに関係を強化しておこうと。さらに今回岸田さんは、日本がどれだけアメリカ経済に貢献しているか、 これだけ日本は投資してます、これだけ雇用を生み出してます、これはバイデン、トランプ、全ての人に、好意的に取られるようなメッセージですので、その両方ですね、バイデンさんにもお土産を持ってた、つまりやはり同盟は大事だということでトランプ大統領を牽制した、でそれとともに、やはりアメリカ、日本というのは、軍事安全保障で、アメリカの負担になる存在ではないし、さらにアメリカ経済にもこれだけ貢献しているというですね、アメリカへの貢献ぶりというのを非常に強調した、各所でですね強調したと思います。
はい、前者の日本はこれから軍事面でもアメリカに貢献しますというのは、ある意味その戦後体制、日米体制を大きく変化させるような発言でもある。つまり日本は自衛権は持つけれども、集団安保とかそうしたものはアメリカの核の傘なり、あるいはアメリカとの日米同盟で守ってもらうという、そういう想定だったわけですが、それを大きく変えるということになるんでしょうか。
はい、もうすでに変わってしまっているわけですよね。2022年の年末に安全保障の、新しい文書が閣議決定されたと、つまり、国会での議論とか、国民に諮るということをせずに、反撃能力の保有、防衛費の増額が決定されたと、でさらに今回 の議会の演説でも、日本はこれだけのことを、なんていうか、願意としてはアメリカのために、アメリカが今まで負担していた分を日本が補うために防衛費を増額して、さらに反撃能力で、今まで盾と矛の関係だったのをこれからは日本も矛をやりますと、そのために、いわゆるそういった司令と統制といったものもどんどん、連携強化と言ってますけど、一体その実態どうなるのかというところがかなり今懸念を呼んでますよね。それもこれもやはり岸田首相が国民に対して説明せずに、まずアメリカでこうしたことをぶち上げて、でちょっと国民はそんなことまで国民議論し聞いてたっけ、議論したっけってことをまずアメリカ でそこで賛同を得たって形にして、いつも我々国民が後追いさせられるという、またこのパターンという感じも非常に強くしていますよね。
この間の政策で決定されたものは、安保関連の費用予算を倍増するということ、そのために増税するということ、これはもう決まっているわけですね。ただし何をどう増税するのか、中身は決まってね、ただ路線は決まっている。で、武器の共同開発、戦闘機の開発、それから第三国への輸出、これも、路線として決まっているわけですね。つまり日本というのはこれから今までブレーキをかけていた、共同作戦、あるいは武器の輸出、武器の、製造、そうしたところまで踏み込むということを固めた上で、アメリカにこんなにやりますよということを今回は示したわけですか。
まさにそうですね。そこに我々の国民が入る余地は全くなく、そして当然のことながらバイデン大統領としては大喜びですよね。もうまさにバイデン大統領が言ってほしいこと、それでやはりバイデン大統領としては秋の大統領選を当然、これが今彼にとって最も重要なことですよね。そこで私は日本にここまでのことを言わせていると、譲歩させていると、以前ですね、バイデン大統領が選挙の集会で日本の防衛費の増額っていうのは私が岸田にさせたんだと言って、日本の外務省が抗議して発言を訂正するというようなですね、そういう一幕もあったわけなんですね。ですのでバイデン大統領としては、岸田首相が、まさに自分の選挙のアピールにとっても非常に都合のいいことを言ってくれているということですので、そして、そういった岸田首相としては今回の訪米は、裏金問題とかで、支持率が時事通信かなんかの世論調査で 16.6% というですね、大変な低支持率ですので、やはりこの外交、日米のこの首脳会談で日米関係の強化、私だからここまで日米関係を強化させることができたんだということで、岸田首相もやはり国内の支持率を上げたいという思惑を持って、訪米したと、双方がなんていうかお互い見ているところもなかったわけではないと思いますが、やっぱりこれが選挙民、有権者がどう見ているのかということをですね、意識していたと思いますね。
なるほど。双方、トランプ次期大統領になるのかならないのか、そこは分からないんですけれども、トランプ氏を相当意識している。で、トランプ氏が日本に対してこれだけ強く言ったのだから日本は対応を変えたじゃないかという前に、バイデン政権はいやいや、そういった言い方ではなく、具体的な信頼やそれから交渉や手続きがあればこのように政策が変わるのだということを思って、自分たちの政策の正当性を訴えることができる。当然日本は日本で、そして岸田政権はトランプ氏になったタイミングになったとしても、あるトランプ氏にならなかったとしても、どちらになったとしてもここまでの合意は積み上げたよっていうようなことを言っておく。ただしそこで 交わされている約束の中身というものに対する国民的合意と、そこでまあ税金など の, その上昇や防衛費の増額など、そこまでに耐えられるのかなどの課題は残ってますね。
本当にそうですね。その日米の関係を強化することに関して反対って人はそんなにいないと思うんですね。ただやはりアメリカが中東ガザで見せている様子とか見ると、やはりこれだけアメリカにただただ引きずられてはダメだと思う人は多いと思うんですが、やはり日本にとってアメリカは非常に重要な存在。ただ問題はアメリカとの関係を強化するためであれば、我々国民は何も知らされない、しかも国民の負担に関してもきちんと測ってくれないと、まあ、今その安全保障を強化したというのは有事の際に国民を守るためにやるんですって言うんですけども、平時でもこれだけ国民の意見を聞かない、さらに被災地の問題とか、国民の生活もきっちり守ってくれてないっていうふうに思ってる人が多いので、やっぱり今国民は岸田首相が訪米するために一体何を約束させられるんだってことを、心配になってるわけですよね。我々ここまで今国民が苦しいことになってるのに、またそういうことを全く顧みないでアメリカにただただ言われるままに、日本にとって非常に重要な国だからってことで押されて帰ってくるんではないかというですね、そういう懸念を岸田首相が、深刻に受け止めてる気配は全くないですよね。
外面経由でこう政策が決まっていくというのはだいぶ前から、それこそ例えば小泉政権とか安倍政権とかいろんなタイミングごとに問われていたわけですが、今回の演説はそもそもどんな内容だったのか、会談の後、上下両院の合同会議で演説を行ったわけですけれども、この演説いろんなことを話しています。その演説のダイジェスト版聞いてみましょう。
幼少期からずっと私はアメリカとのつながりを感じてきました。おそらく小学校の最初の3年間をニューヨークのクイーンズにある公立小学校である PS20 と PS13 で過ごしたからでしょう。当時のことを覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、1964年の世界博覧会はクイーンズで開催されました。シンボルは巨大な球体のモニュメントで、テーマは相互理解を通じた平和でした。しかし今の私たちは、平和には理解以上のものが必要だということを知っています。覚悟が必要なのです。広島出身の私は、自身の政治キャリアを核兵器のない世界の実現という目標に捧げてきました。しかし東アジアでは核兵器拡散の差し迫った危険が存在します。北朝鮮による核ミサイル計画は直接的な脅威です。北朝鮮による拉致問題は引き続き重大な問題です。ロシアのウクライナに対するいわれのない不当で残酷な侵略戦争は3年目を迎えました。私がよく申し上げている通り、今日のウクライナは明日の東アジアかもしれません。ほぼ独力で国際秩序を維持してきたアメリカ、そこで孤独感や疲弊を感じているアメリカの国民の皆様に私は語りかけたいのです。もしもアメリカの支援がなかったら、モスクワからの申し入れを受けたウクライナの希望はどれほど前についえ去ってしまっていたことでしょう。皆様、アメリカの最も親しい友人、友達として、日本国民は自由の存続を確かなものにするために、アメリカと共にあります。私はこれをアメリカへの強い愛着から述べているのではありません。私は理想主義者であると同時に、現実主義者です。自由、民主主義、法の支配を守る、これは日本の国益です。今この瞬間も任務を遂行する自衛隊とアメリカの隊員たちは侵略を抑止し、 平和を確かなものとするため、足並みを揃えて努力してくれています。自由と民主主義という名の宇宙船で、日本はアメリカの仲間の船員であることを誇りに思います。日本は国家安全保障戦略を改定しました。インド太平洋地域の将来の安定に関する不確実性が、私たちの政策、さらには考え方自体を変える契機となったのです。日本はかつてアメリカの地域パートナーでしたが、今やグローバルなパートナーとなったのです。日米関係がこれほど緊密で、ビジョンとアプローチがこれほど一致したことはかつてありません。
はい、岸田総理が行った、会見の様子、演説の様子、はい、その一部を聞いていただきました、まあ、いろんな論点あるんですが、まず全体としてのトーンや発言の仕方など、三巻さんいかがですか？
そうですね、このセッションでもガザの問題ずっと扱っておられますよね、はいはい、でこの議会演説には法の支配という言葉も出てくる。これずっと、まあ、岸田首相も強調してきたことですけれども、うん、もちろんロシアによるウクライナの侵略戦争というのはもう完全に法の支配に反した行動で、はい、まあ、その今ウクライナ支援に消極的な共和党議員を中心にですね、そういう世論も広がっている中アピールしたのは良かったかもしれませんが、法の支配というからにはやはりイスラエルがまあ、そういったまあ戦争犯罪、さらにはジェノサイドではないかという疑われるですね、そういった軍事行動をしていて、さらにはラファに侵攻しようとしていると。さらにバイデン政権はまあ一応ラファ侵攻はレッドラインと、まあ口では批判しつつも、うん、今に至るまで軍事支援を続けているわけですよね、はい、まあ、そういったことを考えると法の支配と言いながら中東ガザに関する言及が一切なかったっていうのは、やはりこれはやはりアメリカ、まあ、アメリカの議会の演説なので、やっぱりアメリカに耳障り、まあ、悪いようなことは言いたくないってことだったのかもしれませんが、そういった普遍的な原則を掲げるのであれば、まあ、そして本当の友達友人であれば、ちょっとそういった耳の痛いようなこともですね、挟んでもよかったんではないかというふうに思います。
友達として忠告するけどっていうことはありますもんね、
はい、まあ、友達だからこそ忠告できることはあるはずですよね、
はい、まあ、これだとどちらかというと提灯持ちみたいな感じになってしまう。
そうですね、
ま
あ、本当にそうだと思いますね、
うん、それからそういったその法の支配という言葉が中国やロシアへの批判の言葉として使われるけれども、うん、他の国などが法の支配に反するような時にそのことを言わないのかとか、まあ、当然ながら日本の国内でも大河原化合機の問題などをはじめとして法の支配が適切に行われるということが疑われる事案があるんだけれども、うんうん、そこはそこで問題としてスルーしているということは国内におけるダブルスタンダードとしても言えそうですよね。
本当にそうですね。この法の支配というのは大事な言葉だからこそダブルスタンダード、まあ、我々からする、つまりまあロシアや中国が、まあ、そういった国々が法の支配という言葉をダブルスタンダードで使って自分を批判する文脈では使わないのであれば、なおさら私たちは私たち、あるいは同盟国の悪い部分もこの普遍的な理念に照らして批判できるんだっていう、まあ、差を見せてほしいところですけれども、完全に言及していない。で、まあ、今のこの状況で我々はこそが自由民主主義法の支配の側にいるんだ、善なる側なんだと、まあ、躊躇なく言えてしまう感覚というのも、一体この、まあ、ガザで、まあ、3万を優に超える人が、まあ、瓦礫の下にいる人とか含めたらもっと、一体どういうグローバルパートナーと言いながら自分に都合の悪い地域は見ていないっていう、まあ、そういう感覚を強く持ってしまう演説でしたね。
なるほど。少なくとも自分たち日本が西洋の側であるということを宣言する、そうした場に改めてなっているわけですが、うん、ここで言われているグローバルパートナー、そして日本とアメリカは完全に一致しているんだという発言、これが指し示すものというのはいかがでしょうか？
そうですね、この演説の中ではグローバルサウス諸国との提携も重要であるというようなことをですね、しかしまずは、まあ、岸田さんのおそらく世界観では、まあ、日米 G7、まあ、そういった先進国がまず中心にあって、うん、まあ、グローバルサウスも重要だよっていうようなですね、まあ、そういった世界観になっていると思うんですが、はい、まあ、このガザ危機の中では例えばマレーシアのアンワル首相ですね、11月の APEC の会議で、まあ、バイデン大統領も同席しているところで、うん、あなたたちウクライナ戦争の時あれだけ法の支配と言って私たちにロシアへの制裁に加わってもっと批判しろと言ってきたのに、ガザに関しては何も言ってないと、 これではダブルスタンダードではないかと。ガザでとりわけ女性子どもの犠牲が7割と言われていますよね。この犠牲に関してなんで沈黙しているのかと、本当に、まあ、相対峙して言っているわけなんですね、はい。まあ、そういったグローバルサウス諸国の姿勢を見ていると、改めてその友達とは何なのか、友好国同志国とは何なのか、お互いそのとりわけアメリカという、まあ、名手が聞きたくないことは言わないというのが本当に友情なのかっていう、本当に考えさせられてしまいますね。
それからアメリカは一人ではありません、日本がいます、そういった趣旨の発言がありました。アメリカは孤立感そして疲弊を感じているでしょう、私は語りかけたい、私たち日本はアメリカと共にありますっていうようなことを述べて、で、私は理想主義者であると同時に現実主義者ですっていうようなことを述べているわけですが、この場合のアメリカが感じている、アメリカ国民が感じている孤立というのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、まさに、まあ、この孤立主義と呼ぶこの言葉自体すでにネガティブなものなので、はい、まあ、いろいろ考えなきゃいけないように思うんですが、確かにもう世界にこれ以上介入したくないというのが、まあ、トランプ大統領の支持を押し上げている面もあるんですね、バイデン大統領の下ではアメリカも際限なくいろんなところに地域に介入させられちゃうと。他方をやはりアメリカ国民も、まあ、今暮らしインフレが、まあ、若干収まりつつあるとはいえ、まだまだ物価高で、まあ、非常に苦しんでいるわけなんですね、住宅も高いと、でそういったやはり暮らしの心配、あと、まあ、今アメリカで非常にやはり移民ですね、不法移民の問題が、まあ、やはり1日多い時で1万人のペースで、まあ、ビザ等を持たないですね移民が来ていることに関して、まあ、受け入れようって意見もあるんですが、民主党支持者の間でもやっぱり何か対策が必要なんじゃないかと。やっぱり自分たちの足元の問題をもうちょっと見てほしいっていう、まあ、そういうやっぱり切実な感情っていうのはこれは私たちにもありますし、当然アメリカの市民にもあるわけなんですよね。でそういうものをやっぱり単に孤立主義って呼んで、アメリカもっと介入してくださいと、私たちもっとやるので一緒に介入していきましょうっていう、そういう呼びかけだけでいいのかというですね、やっぱり疑問も浮かぶわけですね。アメリカもかつてのように絶対的な存在ではないし、岸田さんは、まあ、ここで世界のリーダー、アメリカが今まで国際秩序を守ってきましたって言いましたけど、この20年間ですね、とりわけ中東地域に注目してみれば、まさにアメリカこそが地域の秩序を撹乱して、まあ、多くの犠牲を生んできた。なのでやっぱりアメリカという国が絶対的な存在ではないし、やっぱりアメリカ国民もそういう介入をもうしたくないっていう、そういう、まあ、平和への願いというものもやっぱり孤立主義と呼ばれるものの背景にあることを考えると、そんなに岸田さんが言うほど単純な話ではないというふうに思うんですね。で本当に、まあ、岸田さんがここで覚悟といった平和を求めるんであれば、やはりその耳の痛いことをアメリカにとって、つまりアメリカが引くことばっかり今心配しているわけなんですが、このガザに関してはアメリカが出すぎるために、いつイスラエルの軍事支援をやめるんだという話ですよね、そこは全く見ないで話しているっていう、やっぱり平和を本当に考えているのか、核兵器に関してもまたここでも核なき平和を掲げました、世界を掲げましたけども、まあ、広島サミットで防衛力としての核はもう認めていて、やっぱりそういう平和って本当に困難な課題で、確かにアメリカが引きすぎても困るけど、またアメリカが出すぎても平和が崩れてしまう、本当になんかその様々な複雑な問題なのが、あたかもアメリカの、まあ、世界のアメリカがリーダーであり続ければ、それをちょっと日本が補完して分担すれば平和になるっていうのは、ちょっと単純すぎる見解ではないかなというふうに思います。
実際例えばこれ安全保障の話として取られるとりわけそういったパートでもありますが、例えばそのアメリカが感じている疲弊というのは、今言ったようにその例えば移民難民の受け入れとか、あるいはそのいろんなところに対するその資金拠出の話などがあって、トランプ政権ではそれの拠出を一旦取りやめたりしたわけですけれども、それでもその後アメリカは持続をしているようなパートもあるわけですね。となると日本はそうした難民受け入れもアメリカ並みに頑張りますよとか、そうした資金拠出に関しては日本は相当程度やってるんだけれども、他の国にも共同で呼びかけていきますよとか、そうしたことまでは言わず、アメリカさん間違ってない、私たちは知っているっていう、なんか結構シンプルなストーリーになってますよね。
そうですね、その今のアメリカの、まあ、 その孤立主義と国際主義っていう二項対立では語れない、うん、でさらになんていうかその自分たちにとって例えばじゃあアメリカが、まあ、今疲弊しているとはいえこれだけの移民難民を受け入れてきたこととかは見ない、うん、お手本にもしない。これジェンダーの問題にも言えますよね、はい、まあ、今アメリカでもあの中絶の権利とかいろいろ脅かされてジェンダーに関してモデルとは言えない状況ですけれども、まあ、同性婚に関して踏み込んだあの判決をした時とかにじゃあ日本も見習ってっていうようなあの発言は政治家からは出てこないとか、うん、まあ、ここにやっぱり岸田首相自身もまあ、同性婚に関しては社会が変わってしまう発言を含め、はい、まあ、全然そのここまで親愛の情を示しているアメリカを見習う素振りすら見せていない、うん、で軍事安全保障の問題になった時だけ非常にアメリカに関する肯定的な言説が出てくるっていうところにやはりまあ我々としても警戒を感じざるを得ないですし、うん、また先ほどもちょっと強調ちょっとあの繰り返しになってしまいますがやはりそのアメリカと関係強化することは重要だと思うんですけれども、はい、まずはやっぱり今アメリカがやはりアメリカ国民がそんなに世界にいろいろ出られないと言って、まあ、アメリカの指導者もその人々の声を聞いているように私たちも岸田さんもそれは日米関係大事だけども私たちの暮らし被災地の復興どうなってますかってことは当然言う権利がありますし例えばあのこの間韓国で選挙があって与党がかなり負けたわけですよね、
はい、
あのユン大統領といえば、まあ、本当に岸田さんと競うほど、まあ、アメリカとの関係の強化防衛力防衛あの協力にすごく励んできた大統領だったわけですよね、うん、しかし、まあ、国民にとっては今回長ネギがシンボルになったわけですが、はい、この人国民生活ちゃんと見てるのってことが非常に重要だったわけですよね。
物価高は知ってくれてない
そうですよね、うん、そこをだから別にその外交成果とその暮らしの問題っていうのは別に別々の評価例えばユンさんのそういうイニシアティブ対米イニシアティブは評価するけどでもこれだけ暮らし分かってない政党には入れられないっていう、うん、そういう判断があってもいいと思いますよね。なので岸田首相が今回日米関係のこの首脳会談とかで、まあ、自分の政権浮揚とか、はい、まあ、裏金問題みんな忘れてくれるかなみたいなことを期待してるんであればそれは間違っていますし私たちも忘れてはいけないそれとこれとは別でしょっていう視点をやはり持たなきゃいけないですよね。
そうですね、うん、他にも安保他国との連携核への言及あるいはアメリカに俺住んでたようなといろんな話があったんですがそれはまた後ほど伺うとしましてイランの話も今国際的に重要となっています。この点専門家の方にこの後伺っていきたいと思います、
はい、発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ 905-954 荻上チキセッション。発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ 905-954 荻上チキセッション。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。今夜は日米首脳会談でどんな成果があったのか一方どんな課題が置き去りにされたのか。ゲストはスタジオにアメリカの政治外交などがご専門同志社大学大学院准教授の三巻聖子さんを迎えしています。三巻さんよろしくお願いいたします。引き続き
お願いします、
はい、お願いします。
ではここからは日米首脳会談で触れられなかった問題がいくつかあるわけですが、はい、そのうちの一つがイスラエルとハマスの戦闘開始以降イスラエルのさまざまな戦闘あるいはジェノサイドが過激化しているという話、ええ、そしてイスラエルとイランとの間で緊張が高まっているという現状があります、はいはい、この点今日はイランの専門家の方に伺っていきたいと思います。日本エネルギー経済研究所中東研究センター副センター長の坂梨幸さんに伺います、はい、坂梨さんこんばんは。
こんばんは。
お願いします。
お願いいたします。
お願いします。
坂梨さんはイランの日本大使館で専門調査員として勤務した後2005年に日本エネルギー経済研究所中東研究センターに入所。イランの政治に加え経済エネルギーに関する調査研究業務にも携わりイランおよびイランを取り巻く国際情勢について多角的な分析を行われています、
はい、まずイランという国のこのイスラエルにおけるその役割イスラエルと今ガザに対する侵攻ここに対してイランはどういうふうに関わっているんでしょうか。
はい、イランという国はですねこのハマスという組織を長年にわたり支援してきたんですけれども、はい、と言いますのはそのハマスというのはイスラエルの占領下に置かれたパレスチナ人の 正当な解放闘争であるとイランは位置づけてきたからということになります。ただ昨年10月のハマスのイスラエルに対する奇襲攻撃に関してはイランは直接関与していなかったと言われています。でもハマスの攻撃をイランは称賛いたしまして、でイスラエルガザ紛争が始まって以降はイランは一貫してハマスの側に立つ姿勢を示してきたということになります。
そして現在イスラエルとイランとの関係というのはいかがでしょうか。
はい、イスラエルとイランの関係は、まあ、今非常に悪いわけですけれども、それは今に始まったことではなくて、先ほど述べました通り、そのイランがイスラエル、敵対するような勢力を長年にわたり支援してきた。イスラエルは占領者であると言って、その占領に対して戦う勢力を支援してきたということに関して、イスラエルは当然全くよく思っていないわけですね。でそれに加えてイランが核開発を、核技術開発を進めてきたということに関して、イスラエルはこれを非常に警戒してきましたので、その反イスラエル勢力を支援して核開発も進めているとイスラエルが考えるイランに対して、イスラエルもいろいろ攻撃をするし、イランもいろいろ反撃をするしということが、まあ、少なくともここ10年以上くらいずっと続いてきたと言われています。まあ、影の戦争というふうに言われているんですけれども、でその戦争が昨年の10月7日以来さらにその強度を増していると言いますか、まあ、対立が悪化していると言えると思います。
そんな中、今回の日米首脳会談におけるイランの扱われ方についてはいかがでしょうか。
はい、扱いは非常に小さかったと思います。ただそのやはりバイデン政権がこのイスラエルが今ガザで行っている攻撃について、まあ、その支持を留保するというような発言はしながら、結局は支持を続けている、最大の後ろ盾となっているということに対して、まあ、その疑念といいますか、その姿勢が疑問視されている状況の中で、今イスラエルという国はイランという脅威に直面しているんだと、イランがイスラエルに対して大規模なその攻撃を計画していて、でもアメリカはイスラエルを必ず守るんだという形で、まあ、イランに簡単に言及したという形であったと思います。つまりそのアメリカはあくまでもイスラエルを守るんだということを、まあ、イランの脅威ということも利用して、まあ、正当化したような、まあ、そのような印象を受けました。
そうしたアメリカに対して完全に寄り添うと宣言した日本の立場というのはイランなどにはどういうふうに映るんでしょうか。
そうですね、そのイランは、まあ、日本とイランの関係は決して悪くありませんので、ただそのような中で日本という国にとって、特に日本の安全保障にとってアメリカという国が不可欠で重要であるということをイランは理解するという姿勢をずっとイランは示してきたんですね。ですので、その今回岸田首相がアメリカに行って、まあ、そのような発言を行ったということに関しては、まあ、イランとしては日本のこれまでの姿勢の延長線上にあると考えたかもしれないですけれども、まさにそのガザの問題がこれだけ世界的に大きくなっている中で、その問題はこうすっぽりと抜け落ちたかのような日米首脳会談だったというお話が今ずっとなされていたと思いますけれども、まあ、そのことに関しては、まあ、残念に思っているのではないかなと思います。
規定路線で理解可能とはいえ…というような、そうした位置づけですか。
そうですね、そのガザ、ま、パレスチナに関して日本は例えば3月にその国連安保理決議を、停戦を求める安保理決議を議長国としてまとめたりしましたけれども、日本のパレスチナに対する姿勢というものは決してその冷たいようなものではなかったわけですよね、これまでの経緯として。ただ今回のそのアメリカ訪問では全くその問題が触れられなかったというのは、おそらくそのアメリカの立場と日本の立場が公の場では完全にその一致させられないということで、まあ、では触れないでおこうというようなことだったのかもしれないんですけれども、まあ、イランはそのようなことも含めて、まあ、今回触れなかったんだなと見ていると思います。
なおイランとイスラエル、仮にこの両国が関係悪化ということになれば、一線を越えるような攻撃あるいはその報復というようなことは起こり得るんでしょうか。
そうですね、まあ、今回そのイスラエルがそのシリアにあるイラン大使館の領事部を空爆によって破壊して、まあ、それによってイランの革命防衛隊の軍事顧問、として、まあ、シリアで活動していた方が死亡するという事件があったわけですけれども、はい、でまあ、それに対してイランが何らかの報復を行うということがずっと言われているわけですが、まあ、その報復を、まあ、イランは報復すると言っているわけですけれども、どのような形でそれを行うのか、どういうタイミングで行うのかということはまだはっきりしていないというのが現状なのではないかなと思っています。
その際、戦火の拡大あるいはその対立の強化というものを防ぐために求められる役割、アメリカ日本などにおいてはどうなんでしょうか。
そうですね、今すでにそのイランがもうこのような攻撃を受けた以上は報復をしないわけにはいかないと宣言したイランに対して、イランの近隣諸国ですとか欧州諸国ですとか、あとオーストラリアなどもですね、イランにまあ連絡をして、まあ、そのような報復は思いとどまるようにという働きかけを行っているんですね。で、まあ、そういう働きかけを受けたイランはイスラエルの行動が国際法違反であると、まあ、あの大使館に対する空爆というのもそうなんですけれども、はい、ガザにおけるイスラエルの行動も国際法に違反しているんだということを、まあ、繰り返し主張しているんですね。ですので、まあ、国際社会の働きかけは重要だと思いますし、そういう働きかけを受けて、まあ、イランがそのように主張している内容というのは、まあ、国際社会としても理解できることなのではないかなと思うわけですけれども、イランが報復と言ったときに、イランが求めてきたことというのはイスラエルによるガザ攻撃の停止なんですね。ですから、もしこの大使館に対する空爆というものをイランが政治的に最大限活用することによって、イスラエルのガザに対する攻撃を止めさせることができたとしたら、それはイランにとってそれこそが報復だと呼び得るものだと思うんですね。で、まあ、それが実現するかどうかまだわからないんですけれども、はい、国際社会として、まあ、すでにそういう働きかけが行われているわけですが、まあ、そういう働きかけを続けることは重要なのではないかなと考えております。
また今回 そのイスラエルの行っている行動、攻撃というのはイラン以外の中東諸国にはどのように映っていると考えればいいんでしょうか。
イランがイスラエルに対して行っている攻撃、
イスラエルが、パレスチナに対して行っていることなどに対しては、イラン以外の中東諸国の反応いかがでしょうか。
それはイラン以外の中東諸国は、まあ、皆攻撃を受けているパレスチナ人の大多数を占めるイスラム教徒、とその同じイスラムという宗教を信じているイスラム教徒同士ですから、まあ、パレスチナ人が今置かれている苦境というものに、まあ、ものすごく同情しているわけですね。で、イスラエルが、まあ、これだけの攻撃を続けている中で、誰もそれを止めることができていないわけですけれども、で、止めることができるとしたらそれはアメリカしかいないと言われている中で、アメリカもその止めようとまではしていないように見えているわけですね。ですから、そのイランが各地の武装勢力を支援して、そのイスラエルに対して攻撃をやめろということを掲げて攻撃を続けさせていることに関しては、まあ、それぞれ周辺国としていろいろな思いがあるかもしれないんですけれども、でもイスラエルがこのガザ攻撃を止めなければならないということに関しては一致して、そのガザ攻撃の停止ということを求めていると考えていいのだと思います。
なるほど、わかりました。坂梨さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本エネルギー経済研究所中東研究センター副センター長の坂梨幸さんにお話を伺いました。さて、イランという国については言及はとても少なかったものの、イスラエルに端を発して、いろんな危機、戦火の拡大のリスクというのは中東近辺には、まあ、常にある。そしてガザを攻撃し続けることによって、そのリスクはむしろ増大する状況にある。だからこそ停戦を早くという呼びかけが必要なんですが、アメリカは未だに武器供与と、そしてレッドラインというのは非常にこう後ろの方に引かれているという状況がありました。三巻さん、いかがでしょうか。
そうですね、アメリカもこのイスラエルとイランの本当に、まあ、そういった戦闘ですね、軍事衝突は望んでいなくて、もう先日ですね、トルコやサウジアラビア、そして中国ですね、イランと近いですね、中国にも連絡を取って、はい、まあ、実は、まあ、表ではイスラエルを支援しますよと、まあ、そういった強硬な姿勢を見せつつ、まあ、 今バイデン政権ですね、まあ、かなりそのまずはまあもうロシアのウクライナ侵攻があって、まあ、中国とは相変わらずライバル関係が続いていて、もうこの中東の危機を実は自分たちも本当は拡大したくないわけなんですね、うん、じゃあなんで軍事支援を続けてガザの停戦をどんどんどんどん、うん、あの遠ざけているのかというところは矛盾があるんですが、うんうん、なので、まあ、そういう余力はないので実はまあ衝突を抑えようとしていると。そしてさらに選挙という文脈ではこれ CBS がですね今年の秋ぐらいに行った調査なんですが、はい、実はトランプ大統領になった方が平和になるんじゃないかっていうふうに考えているアメリカ国民の方が2倍までいかないですけども、かなりバイデン大統領圧倒していて、うん、まあ、これ別にバイデン大統領が起こした戦争ではないですが、すでにバイデン大統領は戦争を呼び込む大統領と見られつつあって、うん、これ以上まあいろいろもすでにあのウクライナガザ、まあ、これでまあ戦線拡大みたいなことはもう選挙戦に照らしても非常にマイナスなので、バイデン政権実はここかなりあの注視してまあ軍事衝突をどうにか避けようとしていると思いますね。
うん、ちなみにトランプ大統領になれば平和になるといった期待のルーツというのはあるいは背景というのはどういったものなんでしょうか。
それもそんなに考えたものではないと思うんですが、あの、まあ、これもそのまつまりトランプ大統領はアメリカは世界の余計なことには関わらないと、まさにまあ一国平和主義的な考えですよね、うん、でまあ、それ自体は非常に、まあ、あの独りよがりだと思いますが、そういう、まあ、やっぱりトランプ大統領の言ってることに惹かれてしまうやはり米国民の苦境みたいなものも理解しなきゃいけない。先ほどまあ岸田さんも演説の中でアメリカ国民の疲弊理解して寄り添うと言ったんですが、はい、そういう感情まで寄り添って理解してるかっていうとかなりはてな印ですよね、うん、あの頑張ってやろうよって言ったらなんかまた出てきてくれるみたいな、うん、単純に理解されていたと思いますが、はい、なんでそうですね、あの、うん、そういった、まあ、もうこれ以上関わりたくない、世界の紛争に関わりたくないっていう、まあ、そういう心情ですね。
なるほど、
うん、
まあ、当然あのアメリカが関わらなくても紛争というのは起きることになるので、ある意味その余計なことをしない一方であの介入もしないということになると それによるデメリットというのは当然ある。さらには経済の論点で言いますと、まあ、フィリピンを交えた会談ではあの原発それから半導体こうしたところの開発協力などの議論もありました。そしてまた日本があの相当アメリカに対して声を喪失するなどという話、それから AI などについての、まあ、グローバルパートナーでもあるということも述べられていました。またあの広島出身というものを引き合いに出して核の、拡散の抑制ですね、そうしたものに今尽力してきたのだというところ、これはまあ議会からリスペクトを込めて拍手なのか、まあ、あ拍手する場所だったのだぜっていうことなのか、まあ、そこはいろいろあると思うんですけど、これらの他の論点については三巻さんいかがでしょうか。
そうですね、拍手もちょっとどういう拍手なのかちょっとなんか判断にちょっとそんな 大きな拍手だったのかなってところですが、
まあ、
でも
何か所か明らかにあここ拍手時だなっていう
ちょっとみんなあの周り見ながらみたいなところもちょっとあったっぽかったんですが、はい、一つやはりまあ共和党と民主党 の違いが現れたのは、はい、ウクライナ支援に関するあのところでした。
うん、
あのそうですね、ただその例えばゼレンスキー大統領もまずは1回目はオンラインです、はい、あのその時は、まあ2022年の年末にはご自身が行ってあのこの領海ですね、あの領海 この同じ議会で演説していると、うん、まあ、そこでやっぱり、まあ、とりわけ後者の時は、まあ、もう共和党議員はかなりもう内向きになっていたので、うん、ゼレンスキー大統領に拍手しないとか、まあ、そういうようなことありましたが、まあ、そのオンラインの演説はもう圧倒的な支持だったわけですよね、
はい、
まあ、しかしそこから、まあ、2年くらい経つとこれだけ、まあ、支援に消極的になってしまうということを考えると、うん、まあ、やはり今回の日本の報道でもこれだけ議会演説で拍手されたというふうにあの、まあ、報道もありましたし、別に実際拍手もあったので、あのそれはそれでいいと思いますが、別にそれで岸田首相が言ってることに賛同してるっていうことでも必ずしもないですし、ここで賛同していても、うん、じゃあ実際にアメリカが何か日本のために負担しなきゃいけないっていうことになった時に、はい、やってくれるような拍手っていうふうに、まあ、考えるのは危険ですよね。あまりここで言ったことに関してアメリカの同意が得られた的な形でこの議会の拍手をちょっと報道するのはさすがに行き過ぎではないかというふうに思います。
うん、それからあの今日本はアメリカの船員であるということが発言としてありましたね。で、共にデッキに乗っていてなすべきことをするという準備ができているというようなことも発言としては言っておりまして、うん、で証言あの今回放送しなかったパートでは世界中の民主主義国は総力を挙げて取り組まなくてはいけないということで同じ船に乗ろうよという
宇宙船にね、
はい、うん、というようなことを述べていたりしました。このような呼びかけというのは三巻さんいかがでしょうか。
そうですね、やはり日米の一致 でそこにここまでやはり価値を置いている外交というものはですね、はい、連続性ですよね。安倍政権から、その前の政権からやはり日米は一致していることが重要であって、それは至上命題になっているということが、岸田さんの演説にも脈々と受け継がれているわけなんですが、今やっぱり世界は、ここで一つは話題にならなかったガザ、ウクライナを見てもウクライナに関してはアメリカの支援というものが非常に重要、
はい、
でただガザに関してはアメリカは今国際社会でも孤立してるわけですよね。もうすでに150を超える日本も含めた諸国が即時停戦を求めている中で軍事支援すらやめてないと。なのでなんか一致ばっかり主張してはそれこそ対等なパートナーであればアメリカその行動は国際社会と軋轢を起こしていて法の支配に照らして人権に照らして間違ってますよっていうふうに言える関係こそが成熟したパートナーシップ、グローバルパートナーだと思いますけれども、そういった、アメリカの負の面はあくまで見ないで一致本当に一致してるのというところもありますよね。我々国民が図られてないことに関してアメリカと一致しているのだからということでまた私たちはそのような形で非常に民主的ではない形で押し付けられる、なのでやっぱり一致の言葉は気になりますね。
そうですね。他の国の言葉などをなかなか聞けてないというバイデン政権、他国などがイスラエルに対する支援をやめるということを述べてなおかつ停戦を呼びかけているんだけれども拒否権を発動するという状況を続けているわけですね。これに対して、どの国もアメリカに行ってなおそうした議題をこう共有することはできない。もちろんその議会で述べることができなかったとしてもそれぞれ その例えばトップ会合の中でオフの場でつまり記者などにオープンにされない場所で触れるということは可能であるとは思うんですがこの点はどうなんでしょうか。
先ほども坂梨さんもどうだったのかなというところですね。気になるところですけれども、なんだかそういう話はなかったのかなというところですし、やはりこの間そもそも岸田さんは最初は、両勢力に、対してもとにかく即時の軍事行動をやめるという姿勢からだんだん、アメリカの方に寄っていったと、でそれが今やアメリカの国際社会今やっぱり多極化している世界ですよね。そういった必ずしもアメリカが絶対的でない世界なのに、この岸田さんのこの演説には本当にその旧態依然としたアメリカ、ちょっと20年前くらいのアメリカは確かに、そういう存在だったかもしれないけど今やその単に物理的な意味だけじゃなくて道義的な観点から見てもやっぱり今回のガザ危機ってすごくやっぱり大きいと思うんですよね。中東諸国でもそのアメリカだけでなく例えばスターバックスの売り上げがすごい落ちて、いろいろスターバックスも模索しなきゃいけなかったりとか
不買運動などによって
そうですよね、市民の力も見せかなり中東諸国見せていてなんか今までこういった市民の力とか人権って、欧米が専売特許みたいにしてこうそれらの国々に説教するような立場だったと思うんですが、このガザ危機これがそれはもちろんそれらの諸国にもいろいろ人権とか法の支配に照らして問題あるとかあるのでそれが全部チャラになるわけじゃないですがガザ危機に関してはどう見たって道義的に正しい主張をしているのは、そういった大きな意味ではグローバルサウス諸国と呼ばれている国なんですよね。
ボイコットアメリカが起きているということですね。
まさにそうですよね。そういう認識が、ここはあえてアメリカの議会なので抜いたのか。ただ私はその岸田さんがこの首脳会談の前、ちょっと前もって語ったところ内々の発言等を報道で聞くに、聞いているとどうやら岸田さん自身そういう、世界の変化見えてないんじゃないかと。未だにアメリカが世界のリーダーでそのアメリカがどんどん世界に介入していくことこそが世界秩序を守ることなんだというですね、そういう発想のように見受けられるところがあってそこは大変憂慮していますね。
安倍政権の時からそうですが手を離れていくアメリカに対してこうしがみつきますよ、ここまでまだまだ貢献できますよということで、日米関係の蜜月というものはなるべく変えない、でそのために役割を変えるっていうそうした路線を取ってきた。一方安倍政権も他の国との外交それこそ例えばサウスグローバルサウスであるとかいろんな国との連携というのを強化し経済支援とかをこう重ねてきたという経歴はあるわけですけれども、これらが今後実るのか、あるいはどういった継続をするのか、それらもガザに対する態度で相当問われたり疑われたりする点があるので、今まさに価値判断が問われているタイミングということになるんでしょうか。
本当にそうですね。今回のUNRWAの資金の停止で結局、訴えは まだ国連等も調査してますけど、どうやらやはり根拠はなかったというような報道も出てきていますよね。それですし、やはりノルウェーとか、あとスペインやポルトガルは資金を継続させた、それらの国々は別にこう疑惑をハマス の, あのメンバーがウンルアに関わっていた、その疑惑を別に軽視してるわけじゃなくて、ここで資金を止めるってことはまさに人道に照らして間違っていると。なぜその社職員がいたとして、そこでなんでこれらの無垢の無実のパレスチナ人が苦しまなきゃいけないかって、それかなり工事の人権上の判断だったわけですよね、うんうん、はい、それに対して残念なことに日本、アメリカ、ドイツ、まあ、そういった今まで人権ってものを、法の支配ってものを国際社会に対して、まあ、ちょっと説教口調で語ってきた国が早々に資金を止めるという最も非人道的な行動をしたわけですよね。まあ、そういうことがあまりその北さんのこのまあ演説だけじゃなくて今までの言動に刻まれてない、未だに G7 を中心に、まあ、なんか世界はあの、まあ、そういった物理的な意味だけじゃなくて道義的にも我々は中心なんだっていう、その認識はやはりまあ非常に古いですし、ガザ危機でものすごく偽善的なものになってるっていうことにあまりに気づいてない。中東に関して先ほど坂梨先生もおっしゃったように言及がないっていうのは、まあ意図的に抜いたんでしょうけど、それプラス本当にそれらの国々の問題提起が岸田首相に届いてない、
うん、じゃあ足元をまずは見るっていうことが今問われてるということになるわけですね、
うん、はい、そう思います。
今日は三脇聖子さんとお送りしました。三脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。TBS Radio
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。